ップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長お気に入りなどの曲とともにお送りしています。今日は南砺市の田中幹夫市長です。11月に入り、今年も残り少なくなったこの時期、市町村長の動きで注目されるのが、年が明ければ本格化するという来年度新年度予算の編成に向けての方針の発表で、新聞紙上などで取り上げられているかと思います。来年度市町村はどんなところにお金を使い政策を進めていくのか、南砺市の場合は田中市長に最近の気になる動きなどとともに伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで、富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は南砺市の田中市長をお尋ねしました。南砺市は平成の大合併で8つの町や村が合併して誕生し、来年11月に20年を迎えます。その節目の年度である来年度予算の編成方針について、すでに始まっている南砺市誕生20年企画に向けた動きなどとともに田中市長です。すでに来年度新年度の予算編成方針を発表されてますね。
はい、もう編成に入りますので、来年度はどういう事業を重点的にやるかとか、まあ、予算上歳入がある程度限られてますので、これからの新しい事業がどれくらいできるのか、こんな話はもう進めています。その中でやはり新しい事業はいろいろあるんですが、コロナだとか、まあ、世界のいろんな紛争の関係で資材の高騰をしてたりしますよね。でこういったところはやっぱりきめ細やかに生活を守る、また地域経済を回すためにはしっかりと支援をしていかなければならないというのは、まあ冒頭私の方から言わせていただきました。また例えばプレイヤースパークゴールドウィンの新しい事業の進捗なんかもありますし、それに合わせてスマートインターチェンジ上花のねがオープンするとか、いろんな新しい動きが出てきつつありますので、そういったところもしっかりサポートできるような形にしていきたいというふうに思います。それと、まあ子ども家庭庁ができて、南砺市としては子ども真ん中社会の実現というのを改めてやっぱり南砺市の独自の事業をやっていきたいなと、こんなことも言ってますし、まあ当然デジタルトランスフォーメーションとかグリーントランスフォーメーションとかですね、そういったことは当然進めていかなければなりません。また住民自治大変重要ですので、小規模多機能自治の新たな支援ということも考えておりますので、こういったところを重点的に取り組んでいきたいと思います。
次に旧南砺福光高校の校舎に通信制高校の誘致を進めていらっしゃいます。合わせて南砺平高校での全国募集の動き、その後なんですが、
はい、福光高校が廃校になってかなり時間も経ってきました。地元の皆さんはこの後どうなるんだということでやきもきしていらっしゃいます。県の方も何回かプロポーザルでやったんですが、なかなかうまくいってないということで、市も前面に出てですね、まずは県の方から何年間か無償でお借りしてですね、でこういった通信制の高校だとか、まあ、子どもたちがこの集う場所だとか、いろんなことを今提案をしていきたいなと思っています。教育機関ですので子どもたちも集まるけれども、最近の教育というのはもう、障害教育ですので、子どもからお年寄りまで集められるような、そこで学びがさらにこう広くなって、南砺市に移住定住につながるような、そんな通信制高校プラスアルファプラスワンとしていろいろとまた提案をしていきたいと思っています。
それから南都平高校の全国募集なんですが、
そうですね、これも県の教育委員会と、勉強会を始めたばかりなんですけれども、私の思いとしては令和7年度に、公募の子どもたちが、五箇山に集まってくるっていうふうに、そういった希望を持っています。当然全国に発信をし、そして3年間この地で特に五箇山で住んでくれる、そういう子どもたちが、定に満たない人数ですからそんなに多くはないかもしれませんけれども、そのことがやはりこの地を第二のふるさと、もしくはここに住み続けるっていうきっかけになると思いますし、日本の国考えたらやはり山間地で青春時代を暮らすということはいいことじゃないかなと思ってますので、もう県の皆さんとこう広い、意味でですね、ぜひ前に進めていただきたいとこう要望しております。
あくまでも令和7年度
こだわってますけどね、令和7年に、当然市としてもいろんな事業で支援はしますので、これは県の方で決めていただくしかないので、ぜひお願いしたいなと思っています。
さて南砺市はですね、早いもので来年誕生20周年迎えます。記念企画ですか、これに向けて動き始めてますね。
はい、どこの市町村も市が誕生して、何年という記念は行われますよね。で、我々も合併して生まれた南砺市が20年を迎えるということですので、当然式典は普通にやりたいと思います。いろいろとこの20年を祝うという意味では、大切だと思いますが、ただ祝っているだけではなくて、未来の30年40年50年60年をこう見たときに、今の私たちがじゃあ50年後のこの南砺市をどう思ってどう考えて今を、生きていくのか、何かをやろうとするのか、そういったことをもう一度みんなで考えて、お祝いプラス未来をどう作っていくかというところに、この20年の1年間をですね、逆にアニバーサリーの年として、取り組んでいきたいなと、こんなこと思ってます。
斬新な企画に期待です。南砺市誕生20年の企画については、若い人たちで構成する一部公募による外部委員会も検討を進めることになっています。新年度が始まる来年4月からの事業実施も想定しているということで、どんなアイデアが出てくるのか、それが新年度、来年度予算案にも反映されるかと思います。そしてなかなか前に進まなかった県が保有する旧南砺福光高校の校舎の活用に南砺市が積極的に乗り出そうとしています。南砺市が県に要望している南砺平高校の全国募集と合わせ、今後の動きに注目ですね。トップインタビューいいね富山。この番組では市町村長お気に入りなどの曲を2曲紹介しています。市長1曲目です。
今日の1曲目はですね、私トガの昔のスキー場で一緒にスキーをしたことがあるんですが、これはもうあの頃から有名で、ショーの真代さん、もうそば祭りに来ていただいて、次の日に一緒にスキーをしたんですよ。それでリクエストはですね、トンデイスタンブールをお聞きください。どうぞ。
トップインタビューいいね富山。南砺市の田中美希夫市長をお尋ねし、私小山健一がお話を聞いています。南砺市の最近の動きから、ヘリポート設置に向けた実証実験、婚活事業、そして干し柿の笹掛けプロジェクトや、市役所職員の座席をめぐる実証実験について田中市長です。前回市長からお話があった防災や観光面で活用するヘリポート設置に向けた実証実験が実施されました。その結果なんですが、
はい、もともとは空の駅という構想をどう進めていくかということで、全国の首長の皆さんと勉強会をやってたんですが、その中で将来的にはヘリによる移動、もしくはヘリパッドを設置したことによって防災の対策とかですね、いろんな考え方が、空域といいますか空を使って取り行われることが大事じゃないかということで、今回実証実験やってみました。で、市内でどこから飛び立ってどこへ降りられるかっていうようなことをいくつかポイントを絞って、そして住民の皆さんに、例えばですね、ヘリが通るとこれだけ騒音がうるさいとか、ちょっと危険性があるんじゃないかとかっていうこともアンケートを取りながら、住民の皆さんにも乗っていただいて、そして観光面、もしくは防災面、災害の対応の面、いろんな目線で 市役所の職員だけじゃなくて住民の皆さんにも見ていただくということで取り組みました。私は五箇山でヘリに乗って峰を越えた瞬間に目の前に三居村がわーっと広がる景色を見て、これはもう観光にももう十分素晴らしいコンテンツだなと思いましたし、市民の皆さんにも思ったより、音も静かだなとこんな意見も聞いてますので、これを今度取りまとめまして具体的に今後どう使うかということ、それと観光のツアーなんかもいろいろとヘリを使ったものがあるようですので、そういったところとタイアップしていきたいな、こんなこと思ってます。
そうですか。それから婚活事業です。先月モテモテなんとお見合い大作戦ですか、これ実施されました、成果なんですが、
実を言いますと2012年に、あの頃全国放送のテレビ番組やりましたでしょ、であれをやって大成功したんですね、でそれから毎年、こういうモテモテなんとお見合い大作戦という名前をつけて、同じようにやってるんです。で最後はお付き合いをしてくださいっていう、ああいう場面までね、テレビの流れのようにやってるんですが、実を言うと、みんなでこう市内を回ったりいろんな体験をしたりしながらカップルになるまでですね、応援をしているような形なんですね。南砺市のこの婚活っていうのは非常にこう歴史もあるんですが、今年に入ってですかね、かなり成婚も数も増えてきてまして、もう200何十組の成婚されたりという方もいらっしゃる。
婚活クラブ南砺ですね。
そうですね。あとそのカップルからお子さんも生まれていますので、確実に成果は出してきてると思っています。
今後の婚活支援ですが、
市民の皆さんのおせっかいというおばさんたち、おばさんだけじゃないな、おじさんもいるんですけど、みんなで応援しながらですね、で結婚した後も応援できるようなそんな関係を作りながら婚活頑張っていきたいなと思います。
さて今年もですね、干し柿のはさがけプロジェクトですが、これに取り組まれてますが、
はい、これもガバメントクラウドファンディングという手法で少し資金を集めてですね、取り組んでいます。昨年からスタートしたんですけれども、現時点で、これは11月30日まで募集してますが、昨年よりも多めに、協力をいただいております。で先月のですね、末にお披露目会があって、私も行ってきました。ちょうどスマートインターチェンジの見える景色ですね、あの辺りにはさがけが並んでました。昔ながらの風景が、そして昔ながらの技術を持って、綺麗に仕上がってるなと思って、この風景を残していくということも私たち富山ブランドである、富山干し柿の大切なことなんじゃないかなと思って、一度みんなでこれからもやっていこうという誓いを立てたところです。
まさに観光資源になりますもんね。
そうですね。
それから市役所内のですね、2つの課で固定席廃止、いわゆるフリーアドレス導入の実証実験されてるんですね。
これはもうね、全国でいろんなところで民間企業はほぼそういうふうな動きはありますけれども、市役所あたりでも少しずつ増えてきてます。で私は参考にしたのは石川県の金沢市を見たときに、みんな丸テーブルに課長さんも皆さん一緒に並んで仕事してる姿を見て、成果効果も確認させていただいたらですね、とにかくペーパーレス、もう紙はほとんどいらなくなるよっていうような話とか、コミュニケーションが非常に良くなって、隣の人がどういう仕事をしてるかとかっていうことも興味を持って、みんなで毎日違う場所に座りますので、そういった意味では職場内のこのコミュニケーションもすごく良くなるというふうに聞いています。今回は南砺市においては一つの部署の2つの課だけなんですけれども、これで実証実験をやって、ペーパーレスだとかいろんな情報が共有できるような仕組みを作ることによって、仕事の働き方改革にもつながるんじゃないかというふうなものと、コスト削減につながっていくということだと思います。
ですか。今後の展開に注目です。このフリーアドレス、皆さんの職場ではどうでしょうか。メリット、デメリット、それぞれが挙げられるかと思いますが、県内市町村では先駆けた取り組みとみられ、今回の実証実験の結果と、まずは南砺市役所の他の部署にも広がっていくのかに注目ですね。そして市長もお披露目会に出席したという南砺のかつての秋の風物詩、干し柿のはさがけは新聞紙上でもカラー写真で紹介され、南砺の原風景の一つなんだなと感じました。今月中頃まで見ることができるということです。トップインタビュー、いいね富山、市町村長お気に入りなどの曲、田中市長からの2曲目は、
先日テレビを見てましたら、 このいい曲が流れてきたんですね。前は何回か聞いたことあるんですが、奏でという曲、スキマスイッチの歌なんですが、もう本当に何度聞いてもいい歌だなと思って、今日も皆さんにプレゼントしたいと思います。
トップインタビュー、いいね富山。南砺市の田中幹夫市長に小山健一が聞いています。
こんな官民連携もありました、リユース拠点を整備ですか。
はい、南砺市は数年前からなんと未来創造塾ということで、企業の経営者だとか一般の市民の皆さんがまずは勉強会から始めて、そしてその中で自分たちの課題を解決するようなビジネスを生んでいこうっていうような塾やってます。でその塾には金融機関の皆さんもいらっしゃいますし、商工関係の皆さんもいらっしゃいますし、大学の先生方もいらっしゃいます。もちろん市役所も行きますので、そういう事業が、立ち上がるまでみんなでサポートするという形が出来上がっています。そしてまたその塾生が、1期目2期目3期目関係なくみんなで協力し合うようなそういう体制が出来上がった中で、今回リユースナントっていうのができましたんで、これは実を言うと市役所の副の庁舎の車庫の空いたところを使っていただいて、まさに官民連携で取り組んでいますけれども、先日私視察に行きまして冷蔵庫を買ってきました。
そうですか。
あらゆるものがね集まってるんですね。特に工具が集まってたり、あと面白いのはですね、本当に綺麗なランドセルがたくさんあったり、もうその小中学校の体操服だとかね、綺麗なのがねたくさん並んでるんですよ。だから元気な子どもたちが体操服なんかすぐね破ったりするんですけど、ああいうところへ、で探すとか、また必要になくなった場合はそういったところにお出しして次の方に使っていただくということも、実はこれからの環境問題考えると非常に重要なことじゃないかなと思ってますので、なんか私自身も、いろんな工具なんかも買っていきたいと思っています。
午前9時から午後6時まででね、水曜定休ということなんですかね。
はい、買う人、そこへまた商品を出す人、みんなでね楽しみながら、このビジネスを応援していきたいなと思います。
市のなんと未来創造塾で提案された事業がですね形になったということで、今後も官民連携を含めさまざまな提案に期待です。
トップインタビュー、いいね富山。今日は南砺市の田中幹夫市長にお話を伺ってきました。防災や観光面で活用するヘリポート設置に向けた実証実験、実際に試乗もされた市長は、防災面もさることながら目の前に山脈村が広がる光景を見て、観光での活用に十分なコンテンツだと実感されたようです。五箇山といった山間部や平野部まで広い範囲での南砺の魅力を求めての観光や都市部からの移動と、今後のヘリを活用した観光戦略に期待ですね。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビュー、いいね富山。来週は富山市の藤井博久市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。